中学生の人権作文。神戸地方法務局兵庫県人権擁護委員連合会神戸新聞社主催第43回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会。昨年度実施された第43回全国中学生人権作文コンテストの兵庫県大会で、市内の中学生の人権作文が奨励賞を受賞しました。今号ではその2つの作文を紹介します。第43回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会奨励賞、同伊丹地区大会最優秀賞。こぼさない器、三田市立八景中学校前年度3年、川岸心さん。繰り返してはいけない歴史、三田市立波佐間中学校前年度3年、菅永楓さん。お二人の中学生の作文を読んで、皆さんは何を感じますか？こぼさない器、八景中学校前年度3年、川岸心さん。自死、これは当事者とその人の周りにいる関係者の心情を汲んだ言葉だ。2013年3月、島根県が県の自死対策総合計画における表現をすべて自死に統一した。遺族の方から、自殺の殺という文字が使われているため大変つらい言葉であり、使わないでほしいという要望があったからだ。そこで島根県ではそのような要素が薄く、遺族などの心情に寄り添った言葉として自死という言葉を使うようになった。広く社会に定着している自殺とは違うこの言葉を耳にした時の衝撃。私はこの言葉の背景を考えるとともに、自分にできることを見つけたいと思っている。困った時には頼れる人に相談してください。これは先日私の学校で行われた自殺予防講習会の時に警察の方がおっしゃった言葉だ。この時私は辛い時にいつも真っ先に相談に乗ってくれる先生の顔が頭に浮かんだ。先生はいつも親身になって私の話を聞いてくれる。言葉が途切れても静かに次の言葉を待っていてくれる。不思議といつの間にか楽になっている自分。たくさんのアドバイスをもらっていろんな見方に気づき始める自分。逆に嬉しいことがあった時に話す友達や家族の顔も頭に浮かんだ。嬉しかったことを話すと、その時の気持ちが2回味わえる。同じ出来事をみんなと共有することで、自然と笑顔になっていく。こういった日々のつながりが、自死を食い止めていくのではないだろうか。あなたは嬉しいこと、幸せなこと、悲しいこと、辛いことがあった時、心の中にあるそれらの思いを周りの人に伝えられているだろうか。誰かに伝えることで楽になったり、周りで支えてくれる人も伝えてもらうことで安心できたりする。そして両者に信頼と絆が生まれる。これこそが自死という悲しい結末を迎えないための最後の砦となるのではないだろうか。この講習会は普段から何でも言える先生、友達、家族の存在がいかに大切かを改めて感じることができた貴重な時間となった。私は毎年夏休みに人権ポスターを書くことで、人権とは何かを見つめ直し、それをみんなに伝える活動をしている。また生徒会活動の一つである挨拶運動を通して学校を明るくしたり、全校長会で今月の言葉を伝えることで、全校生徒に元気を与えられるような取り組みを行ったりしている。さらに、生徒の心の中にあるモヤモヤを紙に書いて入れてもらう、 心ボックスを設置するのも現在検討中である。私はこの心ボックスに入れてもらった生徒一人一人と真剣に向き合い、その人の気持ちを少しでも軽くできたらと思っている。自殺という言葉がつらいのは、その人を大切に思う人の存在や気持ちがあるからだ。救いたかった命、救えなかった命、こぼれてゆく命がなくなるように、残された人の思いを繰り返さないために、私たち一人一人がつながり、こぼさない大きな器となろう。自死、この言葉を聞くことのない社会を作っていくために、私はこれから困った時に心の拠り所となってもらえるような存在でありたいと思う。そして先生、友達、家族の存在を当たり前だと思わず、日頃から感謝し、日々のつながりを大切に過ごしていきたい。私は一人じゃない。あなたは一人じゃない。この言葉をしっかりと胸に刻もう。この思いをできるだけ多くの人に伝えることで、周りの人の大切さに改めて気づくことができる人が増え、すべての人の未来が明るく照らされる社会へとつながることを願っている。繰り返してはいけない歴史。波佐間中学校前年度3年、菅永楓さん。戦争の日しか生きられなかったね。これは長崎の被爆二世の語り部さんから聞いた語り部さんのお父さんの実体験の話です。この言葉は語り部さんのお父さんが実際に原爆によって死んだ弟にかけた最後の言葉でした。まだ小さかったこの弟は戦争中に生まれ、戦争の終わった翌日に亡くなりました。弟は戦争中でしか生きることができなかったのです。戦争のない生活を送る経験ができないまま死んでしまったのです。今の私のような毎日学校に通い、おいしいご飯を食べたりする普通の生活がどれだけ幸せなのか、そもそも幸せが何なのか分かることなく死んでしまったのかもしれません。その後も毎日のように兄弟は死んでいったそうです。最後に残ったお姉さんは立ち上がり、両手を上に上げて、天皇陛下万歳という言葉を残して亡くなられたそうです。私はこの話を聞いて、言葉では表せないような重く苦しい気持ちになりました。こんな日本はおかしいし、こうさせた戦争というものに対して強い憎しみを抱きました。この時代の人たちは戦争という非現実な世界に身を置き、その日の命ですら確実ではない日々、人の死がある意味日常にまでなってしまうという怖く悲しい毎日を生きてきたのです。私は語り部さんから学んだことを胸に、長崎へ修学旅行に旅立ちました。修学旅行では、原爆資料館や平和公園に訪れました。学校では平和学習として戦争について勉強をしていたのですが、座学として学ぶだけでは決してわからない、自分の目で見ることによって感じることがたくさんありました。原爆資料館では背中が熱線によって焼き立たれた男性の写真、原型がわからなくなったガラス瓶、被爆者の手記、11時2分に時が止まった時計、どれも私には直視できない現実でした。これがフィクションでなくノンフィクションなんだと誰が信じることができたでしょうか。それほど原爆の悲惨さに声を失ってしまうほどでした。しかし、語り部さんの思いや言葉が頭をよぎり、この現実から逃げてはいけないという強い思いに駆られ、この無ごたらしい世界を目に焼き付けなければと、ただただ必死でした。ある日、ドラマの再放送を見ていたとき、特に感動なシーンでもないのに、 なぜか母が涙を流していました。その理由を聞くと、今流れているドラマの主題歌は、ミーシャの会いたくて今という曲なんだけど、ミーシャが知覧特攻平和会館に行って、実際に家族や大切な人への遺書を読んでできた曲なんだよ。一度知覧特攻平和会館や特攻隊のことについて調べてみるといいよ。もう曲を聴いただけで歌詞の世界を想像しただけで涙が止まらなくなるからと言われました。調べてみたところ、鹿児島県知覧では最南端の特攻基地として第二次世界大戦時439名の若者たちが戦死しました。特攻とは爆弾を装備した飛行機もろとも敵艦に体当たりする必死の攻撃で、その出撃は死を意味していました。もう負けるだろうと分かっている戦争に、若者たちはたった一つしかない大切な命を懸けて愛する人を守るために出撃したわけです。隊員たちも怖かったことでしょう。無念だったことでしょう。その若者たちを戦地に送り出した女性たちもどれだけつらかったことか、想像しただけでも涙の出る思いでした。私は当たり前ですが戦争を知りません。私の祖父母ですら戦争を知りません。身近で戦争を経験した人の話を聞く機会もほぼありません。私の戦争の知識は、歴史の教科書に載っている過去の出来事であり、平和学習で学んだ知識しかないのです。でも今の私たちがこのように平和に暮らせていられるのも、戦争で多くの命が失われた犠牲の上に成り立っているとも言えると思います。私は戦争を知らないからなどと絶対に言ってはいけないと思います。生きたくても生きられなかった人たち、死にたくなかったのに死にゆくしかできなかった人たち、その人たちの思いを汲んで、私たちは戦争という過ちを二度と繰り返してはいけません。そして次世代に語り継いでいかなくてはなりません。それが戦争で尊い命を失われた多くの人たちに対して、私たちができることではないでしょうか。今私たちが生きているこの日本は平和だと思われがちですが、今もなお原爆の後遺症で苦しんでいる人、戦争で大切な人を亡くして苦しんでいる人は多くいます。そして今まさにこの時間、この瞬間、世界では戦争をしている国もあります。武器を持って人と人が殺し合うことに何の利益があるのでしょうか。何の未来があるのでしょうか。もっと平和について考えるべきだと、そして私は何よりも平和な世の中であることを強く望みます。